田口さんは、
マサの、アジャイ
はい。
ルラジ
はい。
オに。
いやスイッチ2はどうですか？
スイッチ2、全然当たらないっすね。
スイッチ2の当たる話しましょうって言うから、振りを雑く振ってみた。
いやなんか、方式の、ね、第4回まで毎回申し込んでましたけど、全く当たらないし、他の、まあ、近くの販売店とか、コンビニエンスとかも申し込みましたけど、全然当たらなくて。
そんな欲しい？
いや、そんな欲しいですよ。
あ、そうなん
いや、一応ね、僕、まだ、セデックっていう、技術、ゲームカンファレンスの運営してるんで、そう、当日までにちょっと遊んでから、ちゃんと参加したいな。
無理やん、もも
う無理です。
う。
もう無理です。
もう無理。退職代行サービスちゃうけど、もう無理やんか。
もう無理ですね。
僕、あれよ、スイッチ、最初のスイッチも持ってないぐらい、あんまり、興味がない人やったりです。
と、田口さん、ゲーム業界長いっすけど、あれですよね。あんまコンシューマーゲームで遊んでるイメージないっす。
そう。僕ね、もともとあれなのよ、ゲームセンター育ちなんで、
そうっすよね。
ファミコン全盛期の頃、ファミコンの画質悪すぎてゲームセンターで遊んでた口なので なんで、今週末期あんまり興味が薄くって、ずっと。
そうっすよね。なんか、基本、なんか、ゲーセン、なんか有名なゲーセンいっぱい行ってるイメージ。
そうそう。東京に出張行ったりとか、地方出張行くとゲームセンター巡りをするっていうのが、
ははは。
今、取れない。
あとなん
今
か、飲みに行く前とかもたまにゲーセン行ってね、遊んできたみたいな。
そう。時間潰すとこって言うたらもうゲーセンしかない。で、大体市場調査するからね。
市場調査は重要ですからね。
重要で。いまだに東京行ったら秋葉原行って、秋葉原のヘイとかの各フロア回って、ふーんって、ライン見ながらふーんってなるっていう、ちょっと病気ですね。
もう最近のゲーセンってそもそも、あれが多くないですか？クレーンゲーム多すぎないですか？
まあ、クレーンゲームと UFO キャッチャーとプリクラっていう
ああ、
の
そうっす
で、
ね。
入ったらほぼビデオゲームがないっていうとこよくあるので、
ね。
特にね、大阪は、とか、東京以外のとこは本当それが割と顕著に出てたりするんで、
なん
こう
で？
ね、いや、そこはあんまり興味がないといえば興味がないので、スルーします。
はい。
ああ、そうね。なんか、いや、大阪もね、なんかいいゲームセンターいっぱい潰れちゃったんで、ね、
どうすよね。
関西か。京都の阿蝶とかも。
れ、阿蝶ってもうなくなるんですか？阿蝶。
阿蝶閉店しましたなんて、もう今年の頭に閉店してるね。
京都寺町の阿蝶なくなったんですね。いや、学生の頃行ってましたよ、大学生の頃。
格ゲーの聖地、阿蝶。
阿蝶ね。あと、あれですよ、アベノのゲームセンターもなくなるらしいですね。どこだっけな。あ、ジーパラだ。
もう関西はゲームセンターがね、ないんですよ。
ね。どんどんなくなってますね。
将来は、老後はゲームセンターを細々と運営していきたいなと思っている今日この頃。
いや、楽しそうなんで、やりましょうか、一緒に。
メタルスラッグしか置いてないけど大丈夫かな。そんな感じで今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
アジャイルラジオ。この番組はスクラム同関西の協力でお送りいたします。
今日は何の話しましょうか。
ちょっとだいぶ時間経っちゃってますけど、スクフェス新潟の話しますか。
なんか、マスダ、喋りに行ったんやったっけ？
あ、そうなんですよ。スクフェス新潟、ゴールデンウィーク明けの5月の9日と、合ってるね。5月の9日と10日にあったんですけど、はい。これなんかラジオでもちょっと話しましたけど、アジャイルコーチを名乗る覚悟のブログ内容、なんか、 RCGT 行ったら、ぜひちょっと公募出してくださいよって何人かの方に言われて、あ、まあじゃあせっかくだし、ちょっと出すかってなって、まあ新潟に出させてもらったんですけど、
なん
なん
で
か、
新潟なの？そこで。
そう、当時、福岡と新潟が公募期間中だったんですよ。で、福岡の、実施日が、セデックのちょっといろいろありまして、田口さんならわかるんですけど、ちょっとね、丸一日拘束される日がありましてね。めっちゃ被ってるやんっていう。なって、いや、この日絶対無理じゃんって、なったんですよ。で、まあじゃあ新潟出すか。っていう感じで新潟に出しましたよっていうのが。
なるほどね。
はい。
すごいね。新潟行ってきたんや、ほんなら。
新潟、そうそう、新潟本当に、多分個人的に20年ぶりぐらいに、昔1回だけ行ったことあって家族旅行で行ったことあったんですけど、20
そう
年
な
ぶ
ん
りぐらいに、はい、行って。
や。僕行ったことないと思う、新潟。
新
ないはず。
潟、意外と近かったですよ。飛行機で1時間ぐらいなんで。
ああ、なるほどね。飛行
は
機
い。
か。そういう選択肢ね。
そうですね。なんで、伊丹空港から飛行機乗って行きましたね。でも、一人で飛行機乗るの初めて、多分初めてだったんですけど。
そうね。それは、
そうそうそう。
それでどうね。
そう、なんか今、前、
初めてのお使いみたいなやつ
そう
ね。
そうそう、初めてのお使いみたいになって、いや、めっちゃ緊張してましたね。あ、これ、僕はちゃんと飛行機乗れるんだろうか、みたいな。
今までどうやって乗っててんの？それ。
なんか、今までなんか家族と行ってたとか、一緒に行ってたんで、まあ誰かいるし大丈夫だろうみたいな。
なるほどね。
そう。で、一人で行って、そう、最近の飛行機というか空港って、あんま人もいなくて、なんか、荷物預けるとこも結構無人で、なんかボタンポチポチして、なんか出てきたやつを、ね、荷物預けるやつとかもね、無人だったりするんで、結構ね、ドキドキしながらやってました。
そうなんや。
そうそうそう
そ
そう。
れで言うと、俺飛行機長いこと乗ってないかも。コロナ以降乗ってないかも、それで言うと。
あ、じゃあもう6年とかっすかね。コロナにし。
いや、もうその前も乗ってないな。いつ乗ったんやろ。いや、怖っ。一人で乗れるかな。
そう。いや、そう
心
そうそう。僕はね、一人で乗れるかなって思ってドキドキしながらの、の乗りましたね。
配。一人でできるもんみたい
そう。
な。そうなんやね。会場はどんなとこなん？
会場は2の3っていうところで、いわゆる地域、その新潟駅の本当に駅前の近くの
そうい
い
な
会
んや。
場だったんですけど、
やん。
本当になんか、いわゆるなんか企業が集まって、そのベンチャー企業みたいなのが集まってなんかできるスペース、その個室とかがたくさん、多分なんか僕らが使ってる会場にはなかったけど、そういうところがたくさんあるようなのに、企業の立ち上げを支援するようなスペースが、ありまして、そこでなんか、場所、広いスペースがあるので、そこで、講演聞いたりとか、まあ僕は講演させてもらったりとか、はい、させてもらってましたって感じですね。
新潟駅、めっちゃそばやん。
めっちゃそばですよ。本当に、新潟駅の駅前って感じです、ともに。
いいとこやね。
そうなんですよ。だまあ空港と、新潟駅と新潟空港ちょっと遠いんで、多分バスで50分ぐらいかかるのかな。
あ、
ね、
そうね。
ちょっと遠いんですけど、だまあ関東勢からしたら多分、だいたい関東勢は、新幹線で来るので、多分いい場所は、はい、いい場所って感じですかね。そんな感じで。
どうでした？
いや、なんか、めちゃくちゃ、なぜか聞きに来てくださる方、すごいなんか、都合でアジャイルコーチ、なんで聞きに来たみたいな。感じで、ちょっとなんかドキドキしながら喋ってました。あれ、なんかそんな人向けじゃないんだけどな、みたいな。
確かに。
そう。そんな感じで、はい、ドキドキしながらやってましたね。
あ、ちなみにこれ、現地何人ぐらい来てたの？
現地はでも200人くらい来てましたよ。
結構やね。
結構あって、トラック4つありましたからね。公演トラック3つと、ワークショップのトラック1つだったんで、4つトラックあって、結構来てましたもんね。
200人ぐらいで4トラックやったらね、平均50ぐらい聞くと思ったら結構やんね。
まあ、そんなに僕のとこは来てなかったっすけど、 まあまあ、ドキドキしながらやってました。
タイトルが若干人選ぶ感はあるよね。
そうっすね。はい。そう。人選ぶやつでしょ。はい。
いいや、面白いと思うよ。
はい。
面白い。
そんな感じでしたっていう。
アジャイルラジオ。
他のセッションとかは？スペース新潟。
オフェス新潟では僕もなんかいくつか行かせてもらって、レイヤー X の新玉さんの、はい、セッションとか、サイボーズのエヴァさんっていう方のセッションとか、はい、いくつか聞かせてもらって、あとキーノートもね、もちろん、はい。1日目は藤原さんで、2日目は森崎先生の、はい、セッションを聞いたりしてましたっていう。
素晴らしい。面白そう。
はい。あと夜は、黄色い森さんとか、きょんさんとかと、すごい喋ってましたっていう。
一面やな。
一面っすね。一面で喋ってました。
一 面やな。
ま
なん
あまあまあ、
の一面で。
あ、もちろん他の方ともね、喋ってましたよ、と。まあでも、きょんさんが、あれですね、なんか、いつもの、こう、あの、クイズ大会みたいな、クイズ王のセッション。最近ね、スクフェスでキョンさんよくされてるんですけど、それの話を、あ、僕はちょっとね、キョンさんの、そのクイズのセッション、ランチの時だったんで、僕、ランチの直後にセッションだったんで、ちょっとその回さ、全く参加できたらいいんですけど、なんか、その後、夜、居酒屋でいろいろ話聞いてて、結構面白かったですね、本当に。なんか、もともと、ビッグシングスって僕もちょっとね、読んでたんですけど、なんか100億円プロジェクトってなんでうまくいかないのみたいな。そうそう。超過率とか、なんでこんなにプロジェクトってうまくいかないんだろう、失敗するんだよ。なんでこんなにお金かかるんだろうみたいなのを、と聞いてて、あーってなりながら、ちょっと夜話しました。
気になる。
そう。最近でも本当ゲーム業界でもなんか意図せず100億円ぐらいかかってる時あるじゃないですか。
意図せずな。
意図せず。そう。なんかプロジェクト、そうそう、なんかソフトウェアのプロジェクトって結構、なんか超過しやすいというか、繰り返しってなんか建築というかそのプロジェクトを進めることができないとか、まあ小さく始めれないみたいなプロジェクトってやっぱり予算超過したりとかしやすくて、まあ、それこそ風力発電とかってあんまり失敗しないんですよね。なんか1個建てて、その後、同じようなやつ建てるじゃないですか。風力のくるくる回るやつって。なんで、1個建てた後に結構実験しやすかったりするんですけど、やっぱ原発みたいな核の施設とかって、やっぱりたくさん建てれなかったりするんで、結構そういうのでなかなかうまくいかなかったりとか。うん、するっていうので。そうですね。なんで、あとオリンピックとかもですかね。書いてるのは。で、なぜか IT もよく失敗するっていうね。そうなんですよ。なんか一応コストの、超過率の平均は、あれなんですよ。核の廃棄物貯蔵とかが1位で、2位がオリンピックで、3位が原子力発電なんですけど、なぜかテールの、平均超過率一番高いのが IT っていうね。そう。だから失敗した時の失敗がなんか447%超えてるんで、なんか5倍ぐらい、
やばいや
5.5倍ぐらいなんですよね。だから
ばい
10
や
億かけようと思ったら55億になってましたみたいな。
やばいや
そうなんですよ。なんか超えた時がやばいみたいな。IT って小さくできるんだけど、なんでこんな失敗するんだろうみたいな。っていう話をずっとしてました。
な、その話無限にできそうやな。
無限にできるやつですよ、本当に。なんでなんだろう、みたいな。そう。でもなんか、ゲーム関係でも、なんか最近よく聞くなと思ってて、意図せず100億ぐらい行ってたみたいな。これちゃんと資金回収できるのか、みたいなのは、やっぱ、ちょくちょく聞くんで、まあよく起きてんだろうなと思いますっていう。
いやー、本当にね。 いや、怖いよね。
いや、怖いっすよね。
怖いよね。
ね。
なんか撤退する、
うん。
判断基準がないよね。
いや、そうなんすよね。特に、2B 向けプロダクトだとかだと小さくて、なんかどんどん資金回収するみたいにできると思うんですよね。なんか、特にサーとかと ARR とか、なんか徐々に伸ばしていくとかなんですけど、なんかゲームで 2C とかだと、なんか、まず一発目に大きく出さないとそもそも失敗するみたいな。
まあ、そうね。
そうなんですよね。なんか、最初のインパクトがないと、そもそも見向きもしてくれないとか、小さく出しても意味がないみたいな。ちょっとなんか、リスク高いなぁ。リスク高いなぁ。って思いながら。ちょっと思いながら話を聞いてましたっていう。
ね、あ、それで言うと、なんか、いや、僕も、なんか最近そういう話題も話してたのを思い出したけど、なんか、いや、小さく出すんで、もう結構やっぱり難しいなと思って。
いや、そうっすよね。
なんかね、いや、お客さんからしたら、その、ね、外への、言ったら挙動変わったりするわけで、ね、それをなんか頻繁にやることそのものみたいなが、なんか、もういや、僕ら都合で言ったらね、小さく出してどうって聞いた方がいいけど、いや、お客さんそんなについてきてくれへんのんちゃうんっていうとこは、まあね、あ
ありま
る
す
よ。
よね。そこに結構ね、お堅い業界だとなかなか難しかったりとか。
たくなくても、でも結構バグ修正とかありがたがられていいけどさ、なんかね、いや、それこそね、パソコン使ってて、こう、アプリのインターフェースが急に変わるとかさ、
ああ、
いや、
そう。
うちでやったらミート使ってるから、ミートのボタン変わったとかでも、なんで変わったんってなるもん。
ああ、そうなんですよ
知
ね。
ってるけど、なんでそんなこと思うねんから、ね、
うん。
そのお客さんとか、本当に困惑しかないやろうな、と思っ
い
て。
や、そうっすよね。だから僕らって結構 IT に詳しい方じゃないですかって、そもそも。それですらなんか、えってなるのに。さっきもなんか、ズームアップデートしたら UI 変わってて、おーってなったんだよ。あれ？みたいな。
ベタや
そうそう。
な。
ベタなやつをやりました。あれ？みたいな。
そうそう。なんかね、下のボタンのデザイン変わって、あわあわするとか、ね、まあやるみたいなね。そうそう。スラックもね、たまにはまっちゃうよね、それで言う
スラックもハマりますね。あ
と
れ？みたい
ね。ね、あれ？いや、だから、なんか、いや、難しいなと思ってたから。
だからやっぱ、これって、まあ、話したいのって別に日本の事例だけじゃなくて、むしろ世界的な事例をたくさんかき集めたんで、てるはずなんで、なんかね、よくアメリカとかの方が進んでるみたいな話、ね、よくしますけど、まあ、それこそね、アジャイル、ね、開発とかって、まあ、そもそも、ね、先週話したエクスパンションパックも英語で書かれてるんで、とかなと思うけど、とはいえ実態はそうじゃないんだなみたいな、結構よく、この話を聞いてて、思いましたっていうのが、結構居酒屋で楽しく話しましたよっていうのが、そういう話でした。
楽しく話せてたんやったらよかった。
僕は楽しく話してました。
アジャイルラジオ。
新潟の夜楽しそうですね。
新潟の夜は楽しいっすよ、本当に。なんか、新潟の名物を食べたりしてましたね。
新潟の名物って何？
日本酒とか？
ああ、
そうそうそう、
米とかしか今思いついてないから、そういうことね。
あと、蕎麦とか。
日本酒って言うけど、マスド飲まへんやん。
そうそう、新潟の夜はね、結構、ちゃんと飲んでました。むしろ、
え
珍しい。
えー、ええー、珍しい。
そう、珍しいっすよ。珍
あまし
く
り、
飲んでました。日本酒
ええー、
を。
そうなんや。意外。
意外ですよね。
なんかあれ、土地がそうさせてしまったの。
あ、土地がそうさせてしまいました。
マスダを狂わせてしまったの。
はい。
ちょうどね、キーノートもビールの話、ビールの話？
1日目にキーノートっていうのがあって、藤原さんっていう方が、キーノートしてくださったんですけど、もともとソフトウェアのエンジニアされてたんですけど、途中で佐渡島に引っ越されて、そこでクラフトビール作ってるっていう、トキブルワリっていうね、クラフトビールの、醸造所っていうんですかね、作られて、今クラフトビールを作ってますって話をされてて、おーってなりましたっていう。なんかクラフトビールってなんか結構オープンソースに近いみたいな話をされてて、結構なんか作り方をなんか公開されてるところが多いらしくて、日本だとね、お酒作るのって結構一定量以上作らないといけないっていう、法律で決まってるんで、なかなかね、作る人って限られてるんですけど、アメリカとかだと、こう、少量でも、小ロットでも作れるから、なんか、いろんなところにその、クラフトビール屋さんがあって、それをなんかみんなが結構公開してるっていう。で、それでを元に結構作り始めましたよ、みたいな話をされてて、あ、そういうこともあるんだ、みたいなんで、結構なんか、業界事情みたいなのをお話ししてくれたりもしてましたっていう。
面白いな、それはそれで。
でもなかなかエンジニアからクラフトビール作ろうってならないっすよね いやー、すごい。なんか個人的には一大決心されたんだなーって思いながら聞いてましたっていう。あと、スクラムっていうそのビールを、全員に配ってくださって。
何それ？
名前がスクラムなんですよ。
それ売ってんの？
売ってるみたいっすね、本当に。缶とかでは多分特別に作ったみたいな感じだったんで、多分そのブルワリー行ったら売ってると思うんですけど。
マジで。
飲んで美味しかったです。なんか一本も、みんなに配ってくれたんで、飲みましたっていう。
マスダが飲んでたのが衝撃的やけどな。
でも大体、そうっすよね。一杯ぐらいは飲んでるとき多いっすけどね。最
一
初
杯
の
ぐらい。
一杯だけ、なんかハイボールかビール飲んでるみたいな。その後、ウーロン茶しか飲まないみたいな。
そうやね。
でもその日は結構飲んでました。
そうなんや。
その日は結構飲んでましたね。
そんな日あんね
まあでもなんか日本酒おチョコで飲んでるか、多分そんな量飲んでないと思うんですけどね。
え。いやいや、チョコはまあまあ、どんだけ飲んだかようわからんようになるからな。
いや、そうなんですよ。実際どんだ
そ
け
う
飲ん
な
だろうか、みたいな。
ん。そうなんや。飲めるんや。
あと、あれです。お土産とかでもちゃんと買って帰りましたっていう、今週。
楽しそうでよかったですね。
楽しかったですってんで、まだ行きたいですっていう。
スクフェスな、そう、スクフェス行きたいね。
そう。あれ、タモリさんってどっかスクフェス、なんか、リアルで行かれたことあるんですか？オンサイトで。
スクフェス大阪、今日。
今までの僕と一緒ですね。僕もだからスクフェス新潟が大阪以外で初めてのオンサイトで行った場所でしたね。
そう。だ
そう
から、
なんで
行き
すよ。
たいです。
どこか、田口さんの良さそうなところ
いや、でも、あんまり遠いのはな、あんまり。
を。それで言うと、福岡とかは新幹線で行けるから行きやすいですけどね、関西。
福岡行きたい。
福岡も夜良さそうですよ。
ああ、いいですね。いいですね。屋台行きたいですね。
屋台ですね。あとどこだろう。金沢もね、ありましたね。
ああ、いいですね、神
金
奈川。
沢は、でも関西からちょっと問題があって、乗り換えが結構大変っていう。
ああ、そうなんや。
そうなんですよ。昔
三河
は、
一本で行かれへんの？
もうね、ダメだったんですよ。北陸新幹線が、敦賀まで伸びたんで、新幹線と在来線の特急って並走しないっていう謎ルールがありまして、
そうなんや。
今のサンダーバード敦賀までしか行かないんですよ。
マジで？
なんで、関西からだと、JR で行くんだったら、敦賀までまずサンダーバード乗って行って、そこから北陸新幹線に乗り換えて、 金沢に行くっていう感じですね。
うん、
うん、
旅があんまりね好きくないのでね
旅っていうか移動っすかね
移動がね好きくないのよねでもそうはい、でもちょっとスクエスどっか行きたいなと思っております。
はい
はい、そんな、はい、そんな感じですかね今日は。
はい、なんで新潟トンシカトですっていう、
はい、後半ダイバーであるじゃなかったけど、はい、いつも通りということで、
はい
はい、じゃあ閉店
ガラガラ、まったね
アジャイルラジオ。この番組はスクラム堂関西の協力でお送りいたしました。目指す場所はただ一つだけだから勇気出して。